スクリーンウェスメディアラボウィークリーリポート。
TBS ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所、スクリーンレスメディアラボ。毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門、城西大学現代政策学部助教の塚越健司さんに最新の研究成果などを報告してもらいます。塚越さん、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日はどんな話題でしょうか。
はい、そうですね、今日どんな話題なのかということなんですけど、いろいろと最近音ニュースいろいろあるので、はい、ちょっとこうさみだれ式にというかいろんなものをご紹介させてください。
ですね、ですね、お願いします。
まず一つ目なんですけれども、大阪大学、大阪工業大学の情報科学部ネットワークデザイン学科の矢野浩二郎教授という方がですね、はい、今年、4月5日にですね、おしゃべり源氏物語、生成 AI で学ぶ源氏物語というのを発表したんですね。簡単に言えば、AI 光源氏が、AI でいろいろ答えてくれます。源氏物語のことについてという話なんですよね。でこういうのを作ったということで、結構ね、生成 AI を、かなり複数使って、オープン AI のものとかを使って、源氏物語について学習させて、AI 光源氏に、音声だったりチャットで聞いたりするといろいろなことを教えてくれるということでね、今ね、大河ドラマもやってるということで、はいはい、そういうこともあるね、光る決めってあるわけですけれども、難しいのは、その学習そのものはできるんですけれども、和歌あるじゃないですか。
和歌ある。
光源氏のね、光源氏じゃないや、源氏物語の中に和歌があって、和歌の独特のリズムがあるわけですよね。
はい、
これがなかなか難しいということで、それ専用に、和歌の関するデータを、読み方に関するデータをちゃんと読み込ませて、なんていうか、ちゃんと和歌を読んでくれるっていう AI 光源氏になってるということなんですよね。
へ
ー、これがなかなかすごいなと思う。やっぱり独特のリズムとかを知りたいし、
はい、
ね、そういったものあるということなんですけれども、今は実証実験の段階で、いろんなところでちょっと公開してユーザーからフィードバックを受けているということで、もうちょっと改善したいとも言ってますし、今のところ一般公開まだなんですけれども、
はい、
パブリックなデータなんかを使ったオープン光源氏 AI なんかを他の施設なんかでも公開しているということを予定しているということなので、
はい、
このあたり結構ね、なんかこう、もっともっと和歌にこう触れやすくなるかなというところはあるっていうのと同時に、こういうのあると、なんか僕は個人的には古代ギリシャとかローマとか、あるいはもっと昔の、それこそ平安時代の貴族がどんな喋り方してたとか、もしできるんだったら知りたいなっていうのもちょっとあるんですけれどもね、いろんなね、人たちが、昔の人がどんな発音してたとか読み方っていうのもいいかなと思って、なんかね、 AI とかでできるようになるといいななんていうことも思うような、そういうニュースなんですね。
なんか関西弁もね、100年前は今みたいな形じゃなかったって言いますよね。
そうですね、やっぱりその読み方も上から下に下がるとか、下がり目とかが変わってきたっていう、言葉の違いもこうね、発音の変化もあるので、時代ごとに。
あと関西が面白いってイメージがついたのは、そのラジオが生まれて以降だっていう研究とかもあったりしてね。
だからそうするとね、この違いが出てくるので、そのあたりなんかも、それもこう垣間見えるような研究かなというふうに思います。もう一つはですね、ヤマハがですね、今年の4月5日に発表しましたミュージック AI っていう技術なんですけれども、
はい、
これはですね、自動車の中の音響環境を向上させる技術ということなんですね。これやっぱり自動車の車内っていうのは、いろいろね、パーソナルのスペースなので、いろいろなことを、音響も大事だっていうふうになってるんですけれども、このミュージック AI という技術はですね、ホール技術で培った音響に関する技術をアルゴリズム化して、全てのどこに座っていてもリアルな音響聞けますよとか、あるいはヤマハなので楽器の開発で使われていた、いろんな技術を使ってですね、ユーザーごとの音の完成評価、つまりどんな音が好きなのかっていうことを、なんか AI と会話しながらですね、対話しながら音質なんかも含めて、その人の好みの音とかを知って、じゃあこういう時にはこういう曲を流しましょうみたいなことを最適化してくれるような AI ということで、これも開発してるそうなんですけれども、2025年の量産化に向けて、今なんかハイエンドアンプっていうのを開発中で、それにこれを搭載したいと。で、もう来年以降ですね、国内外の自動車メーカーにそれを販売するということで、そういって新しいもののシステムとして搭載させるっていうことを今考えてるそうなので、もうね、数年するとこう新しく新車を買ってみると、やっぱり音環境も年々良くはなっていますけど、こうやって AI 搭載するようなタイプの音響環境の まあ、車とかがですね出来上がるんじゃないかということもあると思いますね。
ベストな音を調整できるっていうことですよね、
うん、そうですよね、うん、なのでこれもなかなか面白いんじゃないのかなと思うわけです。まあいろいろなねあのヤマハだけじゃなく各社いろんなこともやってると思いますけれども、うんうん、こういうことも今進んでいるということがある。
じゃスピーカー位置とかに悩まなくて済むようになったなるかもしれませんよね。
そうですね、その人のどこに座ってたなんかね、うん、あの調べられるようになるとか
スキャンしてくれてこう勝手に動いてくれて
ね、ね、それってなかなかすごいことですよね。
ドラゴンボールームでさ、あのブルマのお父さんのブリーフ博士がさあのナメック星に向かうあの悟空が出発するときにいやまだスピーカーの位置が決まってないみたいな、
ありました、
悩んでたシーンがあ
ったけどそれでねあのナメック星行きましたけど、
あれ AI が何とかしてくれるんですね。
多分ねそういう時代がやってくると思いますね。最後なんですけれどもこれねあの音でサンゴ礁を再生させるという研究なんですね。
サンゴ礁、
サンゴ礁研究、
これねマサチューセッツ州、アメリカマサチューセッツ州の、ウッズホール海洋研究所っていうところの研究チームが3月14日今年の3月14日に出した論文なんですけれども、うん、ですねあのサンゴの幼生っていうのがいるんですよ。あのフェアリーの幼生じゃなくてちっちゃいあの幼い
方
の幼生がはですね、その他のサンゴが発してる音に近づいてそれで泳いでいくそうなんですよ。でそこで定着をするということになっているんですけれども、研究チームそれは分かっていて、研究チームはアメリカ領バージン諸島で実験を行って、その水中スピーカーを3つぐらいの場所に置くと、で1つは健康なサンゴ、もう1つはあの損傷したサンゴ礁から録音した音、もう1つはなんか別種の種類のサンゴ礁を置いたんですけれども、であの調べた結果ですね、あの最大30メートル離れたところでもあの聞かせていると、その元気なサンゴ礁の音を聞かせているところの近くに置いたスピーカーは、やっぱりサンゴの幼生の数が増えていたと。元気なサンゴの音をにやっぱ向かってくるということなので、健康な音を聞かせるとそこに行くので、そこに定着しやすい、他と平均して 1.7 倍の幼生が定着したことが分かったということで、こう考えてみるとサンゴを復活させるにはまあいい音環境、そういうねあの元気なサンゴ礁の音を聞かせるっていうのが効果があるよっていうことがありまして、まあサンゴ礁ね今さまざまな問題があるわけですけれども、まあこうやってあのサンゴ礁を復活させるっていうための、まあ、本当はねあの復活させないようにすることが一番大事なんですよ。
基礎技術として、ね、海洋酸性化とかあの海中の温度とかこれらが改善しないとなかなかというのはあるけれども、それらの試みをしながらもっていうことね。
そうなんですよね、それと組み合わせながらいろいろでやり方、まあ、すぐにどうこうってわけじゃないかも、うちょっとね研究必要かもしれませんけれども、まあ、そういうこうなんていうかな、こうサンゴのあり方っていうのは、まあ、音でちょっと一つ分かったところがあるので、これなかなかよろしいんじゃないかなと。
なるほど ね、
ちょっと駆け足でしたけど3つあのご紹介したのでいろいろ覚えておいていただけると嬉しいですね、
はい、さて告知が、
はいはいはい、
塚越さんの今日の広告、はい、インターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことできます、放送終了後に番組サイトにリンクアップしますのでぜひご一読ください、そして塚越さんはライフに、
そうなんですね、あのこのあと日曜日の深夜1時から、25時からですね、文化系トークラジオライフ、でこちら今回私もあのメインをやることになりまして、お題テーマがですね、ややスピ、令和的スピリチュアルを考えるということで、まあ、いわゆるスピリチュアルとかスピリチュアリティというものですね、あれについて、まあ、あの令和になってもう一回考えてみようということです。さまざまなゲストが呼んでいますので、まあね、あのゴールデンウィークということなのでぜひお時間ある方聞いていただけると嬉しいです、
はい、
聞きながら一緒に考えてということで、塚越さんありがとうございました。来週もよろしくお願いします。スクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした。
荻上チキセッション。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。